ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月9日午前10時からおよそ35分間、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の横田早紀江さん、横田拓也代表、飯塚浩一郎事務局長、横田哲也事務局次長、および北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会の西岡努会長が、ユン・ドクミン次期駐日韓国大使と面会しました。拉致被害者ご家族等からは、面会の機会をいただき感謝する、拉致被害者はもちろん被害者家族も高齢化が進み、残された時間が限られている中、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現のため、引き続き韓国の支援と協力をお願いしたい旨述べました。ユン次期駐日韓国大使は、拉致被害者ご家族等の発言に耳を傾けるとともに、拉致問題の解決に向けて韓国としても協力していきたい旨述べました。また面会の後に行われた記者会見において、横田早紀江さんは次の通り発言しました。
今日は本当に韓国側の気持ちから私たち家族に会ってくださいまして、そして本当にこの問題がいかに残酷であり、早くみんなで力を合わせて救出しなければならない大事な問題であることをおっしゃってくださいました。本当に長い年月いろいろこう方に会ってきましたけれども、こちらの方からですね、拉致問題というのは本当に大変なことであって、我が国にもそういう人がたくさんいると、いろんな問題があると、そういうことを本当にみんなが早く良い方向に解決しなければいけないと思っていますということをはっきりとおっしゃっていただいて、とっても心強い思いをいたしました。
続いて横田拓也代表は次の通り発言しました。
横田拓也と申します。今冒頭西岡会長の方から今日の全体の概要についてお話がございましたけれども、10時から30分間ですね、お時間をいただいて大使と面会をさせていただきました。こちらからまずお伝えしたことを言う前にですね、私自身が率直に感じた現場の雰囲気というのは、とても温かく迎え入れていただいたということを終始感じました。そしてこの問題解決のためにですね、私たちと同じかそれ以上にですね、強く明るい気持ちで一緒に共に協力し合おうというようなことをですね、本当肌で感じた30分間でありました。私個人の方から代表の立場として大使の方にお伝えしたのは、これはもう様々なところで申し上げている通りではありますけれども、この拉致問題を解決させるには日韓が協力し合う必要がありますということをまずお伝えをしました。また私たち家族会救う会のこの拉致問題解決の定義について改めて触れさせていただいて、 部分的解決や段階的解決は一切受け入れられないと、全拉致被害者の即時一括帰国が我々が求めている定義であるということを大使に直接お伝えした次第です。また北朝鮮がですね、画策しているようなですね、調査委員会の立ち上げとか連絡事務所の立ち上げというものはその部分的解決、段階的解決につながるものであって、これは幕引きであったり時間稼ぎにしか過ぎないわけで、こうしたものに私たちは乗じるわけにいかないんだということを改めてお伝えした次第です。したがって北朝鮮のへのですね、圧力を緩めてはならないということをお伝えして感謝の言葉を述べさせていただきました。
続いて飯塚耕一郎事務局長は次の通り発言しました。
今日本日は10時ぐらいから約30分にかけて各メンバー1人、2本ずつぐらいでユン大使の方にはお話しさせていただきました。私の方からは、44年、1歳の時に母は拉致されて44年会えてないという状況が続いているということでしたりとか、その北朝鮮との交渉自体がその核ミサイルの状況に関わらず、核ミサイルの状況の方で仮に進展があったとしても拉致問題の進展がなくして、やはり日本として支援等を行うのは難しいという点、また我々が掲げている全拉致被害者の即時帰国というところはそこは絶対外せないというところで申し上げました。現在自身も我々のその一方理解というのを組んでいただいた上で、すごく温かくいいコメントをいただいたかなと思いますし、また今後韓国と日本でこの協力し合って、この拉致問題、韓国は韓国の拉致問題、日本は日本の拉致問題を進めるように、できればなというふうに思った次第でございます。
続いて横田哲也事務局次長は次の通り発言しました。
横田哲也でございます。大使とお会いして最初に感じたことは、やはり非常に温和温厚な方で、しかも日本人拉致問題の人権もそうですけども、非常に関心の高い方なんだなということを思いました。もともと今日本では嫌韓反韓、韓国からすると反日っていうような空気感が流れていますけども、やはりこういう面会が積み重なることで、そして政権が変わったことでですね、日韓双方にこういう拉致問題に関心が高まれば良いなというのを感じたところです。でまた私がユン大使に申し上げたことは、北朝鮮という国が強烈な圧力がなければ改善という方向には向かわない国なんだということ で、そうすると北朝鮮にとって一番嫌な圧力や行動って何かということを話す中で、自由主義社会の情報やキムファミリーに関する真実が北朝鮮国内に伝わることが一番嫌なことなんではないかというふうにお伝えしました。そのような中でですね、今韓国内ではデラ散布禁止法という法律があることから、そういう情報を例えば風船なんかで飛ばして効果的な活動ができないというのは現状であることから、個人的な意見としてそういう法律の改正の余地があるのであれば、大統領にお伝え願いたいということをお伝えした次第です。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月8日に北朝鮮の金正恩総書記は最高人民会議第14期第7回会議で施政演説を行いました。昨年の9月にも実は金正恩氏は施政演説を行ったわけでありますが、これで毎年9月には施政演説をやる可能性というものが非常に大きくなったと言っていいかと思います。そしてそれは施政演説の性格が変わったことを意味していると言っていいかと思います。もともと施政演説というものは最高人民会議の期が変わるその節目に行われる ですから5年というものを意識して、行われる中期展望的な演説というものが施政演説だったわけですが、まあ、しかし今は、毎年9月に施政演説を行うという形にどうもなったようでありますので、まあ以前の施政演説と比べると、かなり軽くなったということが言えるだろうと思います。まあ、そして内容を見るとですね、新年時に非常に近い構成になっているということがありますので、まあ新年時と似てると言ってもですね、しかしその印象が違う。やっぱり新年時というのは1月1日、まさに年が改まった時にありますから、まあそれなりに新たな気持ちでというのが含まれていると。しかし9月にやる、まあ演説、新年時に非常に近い内容だとしても、まあ、そのインパクトといいますか印象は薄いということになろうかと思います。ここ2年間の北朝鮮の動きを振り返ってみますと、まあ、いくつか新しいことが制度化されたと言っていいと思うんですが、まあ、それは6月に党中央委員会の全員会議をやり、そして9月には最高人民会議を開いて、そして、金正恩総書記の施政演説が行われ、そして12月の末にはまた党中央委員会の全員会議が開かれると、こういうパターンが制度化されたと言ってよろしいんではないかと思います。まあ、したがって今年の12月末にも、党中央委員会全員会議が行われると思いますし、まあ、そこで、金正恩総書記は、まあ、報告も行うということになるかと思います。まあ、そうなると来年もまた、まあ、今年に引き続きということでもありますが、新年時は行われないと、新年時の演説はないというふうに考えられると思いますし、まあ、ここは北朝鮮指導部が意図的に新年時をなくそうとしているということが言えるんだろうと思います。もう今金正恩氏は毎年新年時を読むんではない、まあ、その代わりに施政演説を読むということに今なったというわけでありますが、まあ、その演説の権威というものはやはり落ちたと言っていいのではないかと思います。さて演説の内容ということになりますと、いくつか注目される点がありますが、まあ、一つは、北朝鮮は絶対に核兵器、核を放棄しないと、まあ、述べたところであります。まあ、しかしその後にですね、我々の北朝鮮の核政策が変わるとするなら、それは世界が変わり、そして朝鮮半島の政治的軍事的環境というものが変わらなければならないと言った言い方をしました。まあ、ですからこれはもう絶対放棄しないというような意味ではなくて、条件次第ではまた非核化に向かうということを言っている、それが正解ということになるかと思います。そういう点で絶対に核は手放さないと言いつつもですね、将来アメリカとの交渉に次第で変わるという含みをちゃんと残してあるところが、まあ、一つ注目される点であろうかと思いますし、2番目には昨年の首脳大会で、採択された経済5カ年計画ですが、その数字目標を明確にしてきました。これはもう本当に久しぶりのことですし、表に出すということはそれなりの責任が生じるといいますか、これはかなり大変なことだと言っていいと思うんでありますが、それが表に出てきたということは一方ですごく自信をつけていると、こういう流れについてですね、そうであるがええになったとも考えられます。まあよくわかりませんが、 この数字を出してきたことはやはり注目はされると思います。まあ、さらに3番目にはですね、ワクチン接種の話を金正恩総書記はいたしました。まあ、11月以降には、ワクチン接種を、まあ、積極的に展開していくというのが、まあ、今回の演説の中でのメッセージの一つであったと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。8月14日に広島市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 広島では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はライブコンサート出演者全員で歌ったふるさとをお届けします。
必ず迎えに行きます。それまで勇気を持って希望を持って待っていてください。
いかがでしたでしょうか。ふるさとをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。 そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。